ヨハネによる福音書13章31節から35節の御言葉をお聞きください。さて、ユダが出ていくとイエスは言われた。今や人の子は栄光を受けた。神も人の子によって栄光をお受けになった。神が人の子によって栄光をお受けになったのであれば、神もご自身によって人の子に栄光をお与えになる。しかもすぐにお与えになる。子たちよ、今しばらく私はあなた方と共にいる。あなた方は私を探すだろう。私が行くところにあなたたちは来ることができないとユダヤ人たちに言ったように、今あなた方にも同じことを言っておく。あなた方に新しい掟を与える。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。互いに愛し合うならば、それによってあなた方が私の弟子であることを皆が知るようになる。賛美歌566番をもって使徒信条を告白いたします。祈ります。私たちの教会の頭なる主イエスキリストの父なる神様、あなたがこの地に福音を述べ伝えるべく主の教会をお建てくださいました。あなたがこの地を愛し慈しみ憐れんでくださいました。イエス様の十字架による贖いと復活の命を明かしし続けてきたこの教会の歩みを、神様あなたが導いてくださいました。95年という歳月にあなたの深い憐れみと忍耐とを覚えつつ感謝いたします。神の民として あなたが呼び集めてくださった者たちがあなたを褒めたたえてまいりました。その一番新しい朝として今朝私たちはここに集いました。松沢教会の95年の歩みを感謝するこの礼拝に、そして主の教会として新しく歩もうという志を与えられるこの礼拝に、何よりもご復活のイエス様と共にお捧げするこの礼拝に、あなたが招いてくださいました。私たちの拙い歩みをお支えくださり、乏しい信仰をお守りくださいました。罪の思いにとらわれてあなたなしに生きようとしてきたことを振り返ります。いや、私たち一人一人のみならず、この教会もその年月の中であなたの御前に立ち返ることを求められてまいりました。世にあってあなたの聖なることを表す教会が、しかし人の思いの満ちるところとなったことがありました。あなたよりも人におもねることがなかったとは言い切れません。でも神様、あなたが忍耐強く待ち続けてくださいました。またイエス様が信じ続けてくださいました。私たちが真実にあなたの民として生きるものとなることを、教会が喜び福音を明かしする教会となることを、また聖霊に満たされてイエス様を囲む豊かな交わりが新しくされることを、神様、私たちの重ねる年月が終わりの日に至るあなたの救いのご計画に加えられますように、あなたの御栄を仰ぐ豊かな礼拝を捧げする教会とならせてください。福音伝道への熱き志と信仰を与えてください。求道者の集う教会としてください。受洗者が与えられますように、また伝道献身者が起こされますように、子供たちにもイエス様の救いの喜びが伝えられますように、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる、そうおっしゃってくださったイエス様の教会として、松沢教会から日本の救いを、世界の平和を望み見させてください。御国を仰がせてください。世の終わりまで御言葉に導かれ、聖餐の養いの中でイエス様の群れとして導かれていく、その歩みをどうぞ顧みお支えください。あなたがこの世を愛し、慈しんでくださり、救いを述べ伝えてくださるこの世のために祈ります。苦しむ者、虐げられている人、戦火に過ごす人を顧みてください。子供たちの成長、また若者たちの将来への夢を、どうぞあなたがお守りください。それを見守り、支えようとする者たちの働きと思いとに、あなたが顧みてくださいますように。私たちの世の生活を守るために働く人々をねぎらってください。また為政者が、あなたの御心にかなった働きをなすことができますように。日本キリスト教団に連なる教会が、私たちと同じく伝道に邁進することができますように。今朝も静岡県にある島田教会を覚え祈ります。心からあなたを褒めたたえる群れとされますように。あなたの御心が天になるように地にもなりますように。松沢教会創立95年を覚えるこの礼拝に、感謝と悔い改めを持って、イエス様お名前によってお祈りいたします。アーメン。 あなた方に新しい掟を与える。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。イエス様は新しく生きようっておっしゃいます。新しい掟を与える。まあ、これ掟って聞くと、まあ、ルールとか約束事だみたいに受け止めますけれども、これは掟っていうのは私たちがどう生きるかっていうことを形づけるものです。聖書に聞けば、例えばモーセの十戒っていうのがありますよね。神様に選ばれた神の民として、あなたたちはこういう形で生きるんだ。それがあの十戒です。二枚の石の板に刻まれたあれです。神様のものとされて生きる、その生き方がその掟ということの中に示された。だからイエス様が新しい掟を与える。ここに新しくあなたたちは生きよう、いや生きるんだってイエス様おっしゃってくださいました。だからその掟とか生き方ってじゃあ何っていうことの前にですね、そもそもイエス様がこの私たちに新しいっていうことをこう見てくださっている。松田教会に集った私たちのこれからを新しいというところでこう見てくださっている。今朝は創立記念の礼拝だ、95年の歩みを覚えますというところでありますけれども、95年どう歩んできたかもさることながら、イエス様が私たちに新しく生きることを望み見てくださっている。そのことを思って私たちはこの創立記念の祝いとしたいと思います。イエス様の眼差しの中に私たちは新しく次の一歩を踏み出すものとされている。私たちがこれまでどう歩んできたかということももちろんありますけれども、今朝私たちにイエス様がご覧くださるのは、ここから新しく生きよう、いやここから新しく始まる、それがこのあなた方に新しい掟を与える、イエス様おっしゃってくださったその一言、そのイエス様の言葉を聞く朝とされました。でこのイエス様がこのあなた方に新しい掟を与えるとおっしゃる時の新しさっていうのはですね、なんか心入れ替えたら新しくなるっていうようなことよりも、もう全く新しい、こうそれこそ初めて赤ちゃんに対面するような、こうそんなこう感じ、こう生まれたての赤ちゃん、もうほかほかでつやつやで、もう本当に命にあふれている、もう圧倒的なその存在感、小さいのになんて大きいんだろうって、そんな赤ちゃんがああいる、命があるって、なんかそんなのをこう前にした時のですね、これまでなかったものがこうあるかのような、そんな新しさをこうイエス様はこう思うわけです。まあ、私たちのことで言いますとね、まあ、新しいって言葉よりも古びていくとか老いていくというか老けていくというかですね、まあ弱っていったり、不具合感じるっていうことの方を数えてくる、まあ、教会の大半がそんなだったりする、まあ、そういう言い方がいいかどうか分かるんですけどね。でもイエス様にとって本当こんにちは赤ちゃんっていうかのように、新しいっていうことを私たちにこう見てくださってるんですよね。私の掟に新しく生きるこの人たちだって、そうやって慈しんでくださる。でイエス様が、まあ、そこで私たちに知ってくださる新しさってどんなかっていうと、まあ、新しい掟、それはたった一つでした。互いに愛し合いなさい。もう十戒みたいに十個も並べない、たった一つ、互いに愛し合いなさいです。あなた方はここに生きる人となるよね。 今朝聞いている聖書の御言葉は、どの御言葉もみんな愛を語っていました。自分自身を愛するように隣人を愛しなさい、私は主であると語られました。使徒書でも神を愛する人は兄弟をも愛すべきですと聞きました。だから隣人を愛するとか兄弟を愛するとか、そしてイエス様のおっしゃった互いに愛し合いなさい、どの言葉もみんなつながっているし、聖書全体が伝えていることなんだ、そういうふうに受け止めていただいて良いと思います。それこそ今日の、使徒書に聞いた神は愛ですという言葉がね、まさに私たちが信じて崇めている神様のお姿を最も端的に表した言葉、そういうふうに言うかも言えると思います。ただ今朝ですね、皆さんと一緒に聞きたいのは、聖書全般が教えているのは愛です、私たちは愛の信仰に生きていますとか愛の宗教に生きていますっていうようなことではない。皆さんに聞いていただきたいのは、それを誰が私たちに伝えてくださったのか。だからイエス様が私たちに新しく生きるのを望み見て語ってくださった。だからイエス様の互いに愛し合いなさいを聞いたんだってことです。だから他の誰かが言っているとか、例えば愛っていう言葉だけは今世の中だって同じようなことは語られます。ちょっと愛っていうのとは違いますけどね、小学校でクラスの掲示板に掲げられていますよ、ね、友達の思いやりを持って仲良く過ごしましょう。これと今朝の新しい掟とどう違うのか、これは決定的に違います。普通のどこでも聞かれるような言葉だっていうんじゃないんです。だから愛することは大切ですとか、愛することは尊いですとか、愛することは麗しいことです、美しいことですっていうような、そんな抽象的なふんわりしたことを聞いてんじゃないんです。今朝聞いている言葉はイエス様にしか語れなかった一言ですし、そしてイエス様からしか聞くことができない。だってイエス様はこうお話になるんです。互いに愛し合いなさい、私があなた方を愛したように、私があなた方を愛したんだ。だからイエス様抜きに、あなたの愛で愛することに励めなんて言われてません。私があなた方を愛したのだから、だから互いに愛し合いなさいなんだって。だからこれイエス様の言葉だ、そう持ち帰るのが大事。本当に隣人を自分のように愛しなさいっていうのはね、これもイエス様が他でも言い直しておられますけれども、私たちはどこかで誰かが言ったような言葉は、ああいい言葉だって拾ってきてね聞いてんじゃないんです。私たちの救い主が、生きて共におられる方が、ここで生きていけ届けてくださった言葉、語ってくださった言葉で私たちは生きるんです。自分が、ああこれ私にとってなんかふさわしいわとか、いい言葉だわとか言ってつまみ食いするように私たちが聞いた、手にしたんじゃないんです。イエス様が私たちに届けてくださった、私があなた方を愛したようにっておっしゃっていただいている。だからこれ、ちょっとひっくり返すようなことを言いますけれども、新しい掟とかね、互いに愛し合いなさいとか、そのこと以上に大事なのはイエス様が私たちを愛してくださったってことなんです。私があなた方を愛したっておっしゃってくださっている。だからそこでそのイエス様が語られるから、いや私がそう語るんだから、いや私が愛してるんだからこう生きよう、イエス様おっしゃってくださいました。 まあ、とかくこのその戒めとか掟とかね、まあ、ある意味、まあ、格言とか、まあ、モットーみたいな、この互いに愛し合いなさいもそうじゃないですか。だからその言葉そのものにこう囚われるんですよね、私たち。あ、そう言われたからには、わ、じゃあ私どう生きようかしらって。もう教会でこうやって集ったからには、私たちは互いに愛し合わねばならない。あるいは世の中でも隣人を愛する人とならねばならない、ね、自分はどうやってできるだろうかできないだろうか、そのねばならないにこうどっか縛られるんですよ。今日週報にね、あ、後ろに、まあ、毎週あれこれ書いてますけど、まあ、牧師室だよりにですね、まあ、今日、まあ、いい教会って言葉で書きました、まあ、そこにいい教会とは何か、これがいい教会ですっていうことは別に書かなかったんです。まあ、それは皆さんそれぞれあるだろうなとかいろいろ思いながら書かなかったんですけど、でも例えばこの今イエス様のおっしゃってる言葉から聞けばね、互いに愛し合える教会であるかどうか、これがいい教会であるかどうかの指標ですみたいにね言ってもいいかもしれない。そうしましょうって僕がここで言ったらそういう教会になるかもしれない。でもなんないな。僕はそういうとこはちょっとリアリストなので、教会にあるからね、みんな信仰あるしイエス様に救われたものだから互いに愛し合えるなんて、いや、それは終わりの日の出来事だなって思ってます。教会に、いや、世にあってのそういうね、周りの人たちとのぐちゃぐちゃした関係に疲れて教会に来たのに、教会でも同じですかって言われることありますよ。いや、同じですって僕はそのまま答えますけどね。それは世のある姿ですから。教会にあったって苦手な人がいたり、ちょっとわだかまり抱えているようなことがあったりってことはある。避けたいなとか思ってたりね。でもそういうところで互いに愛し合いなさいって聞かれ、こう言われると、自己採点するように、ああ、私どんだけできてるかしらってこう思っちゃうわけですよね。でも、イエス様が伝えたいのはそこじゃないんですよ。繰り返しますけれども、私があなた方を愛したように、そう伝えているじゃない。私たちはイエス様に愛されている、そこから聞きたい。ここで聞いているそのイエス様のお話、イエス様がお話になったのはね、まあ、直接そう最初に聞いたのは、まあ、イエス様の弟子たちでした。それこそ世にある弟子たちをこの上なく愛して愛し抜かれた、そんなふうに言われる弟子たち、イエス様の弟子たちです。ただ、この時弟子の一人、イスカリオテのユダという人は、その弟子たちの中から出て行ってしまっていました。まあ、イエス様を十字架につけようと企む人たちのところへ、まあ、イエス様を売り渡しに行ったんですよね。で、イエス様が、私があなた方を愛したようにとおっしゃるその言葉は、そのイエス様を売り渡すユダもいたあなた方であり弟子たちなんですよ。互いに愛し合いなさいと新しい掟をいただいた弟子たちであるのに、でもその中には落ちこぼれてしまったユダもいたんです。その弟子たちです。イエス様にお従いする弟子たちとしてみんな一つとなって心を合わせて祈り合い、語り合い、支え合い、そういう弟子たちでしたということではありませんでした。互いに愛し合う者の一人を失ってしまったのがこの時の弟子たちですよ。あるいは、いや、ユダだけじゃない。 残った弟子たちどうなったか。イエス様は十字架につけられるところではみんな背を向けてしまう。イエス様を愛することもままならないお互いでした。愛するのにふさわしい、あるいはそう言えるような弟子たちが残ったというのではありません。イエス様にお従いしたいと心から願いつつ、お従いする道につまずいてしまう。私があなた方を愛したと、そのイエス様のおっしゃる弟子たちですけれども、そのイエス様を弟子たちの方からは愛することにしくじった弟子たちですし、またイエス様に愛されることにしくじってしまった弟子たち、その愛されるところにとどまることができなかったのがその弟子たちでした。けれどもイエス様はその弟子たちに、私があなた方を愛したようにおっしゃるんです。私たちの思うところで言えば、愛せないもの、愛されないものであるはずなのに、でもイエス様は私があなた方を愛したとおっしゃる。だからそれが、まあ、ただ愛ってなんかほわんとした言葉じゃないのが分かります。そこに悩み、傷つき、こらえて、それでも私の弟子だ、そう求めてくださる。愛されることに増えてな者たち、これは弟子たちだけじゃない、私たちもそうだと思いますが、そういうものを神様があなた愛してるって伝えてくださるために、イエス様はそう十字架におかかりになり、神様に愛されている喜びも慰めからも、まあ、遠い私たちであった、互いに愛し合いなさいと聞きながら、まあ、あの人がこうなったら愛してあげるわとね、そんなことを言ってこう条件並べてしまうような愛にしか生きることのできない私たちです。でもそういう私たちに新しいっていうことをイエス様はご覧になる。全く新しい。だからそんな風に愛されていることを知らない、愛することからまた愛されていることから本当に遠い私たちでした。でもそれなのにイエス様は、私があなた方を愛したと伝えてくださる。いや、愛しているって言葉だけじゃない、今も言いました、イエス様が私たちにその思いを傾けてくださるのは半端ない。その身を閉じて命を尽くして私たちを愛してくださいました。十字架に流す血を持って、あなた方を神様の子供としたい、それが私の愛することだとおっしゃるかのように、だからそんなイエス様を思うときにですね、互いに愛し合いなさいって聞きながら、私たちのこの小さな頭でっていうか、小さな信仰でこう受け止めているこの愛のなんと乏しいことか思うんです。愛を持って接しよう、人に親切にしよう、受け入れよう、にこやかに微笑もう、思いやりを持って相手の気持ちになってとかね、それはそれで素敵なことだし大事なことだと思いますけれども、でもイエス様はご自分を売り渡し、さらには自害してしまったイスカリオテのユダ、彼に対しても慈しむ心を惜しむことはありませんでした。また背を向けた弟子たちをも愛して愛し抜かれたんです。そしてこの私たちをも愛された。互いに愛し合いなさい、今朝新しい掟だ、そうやって聞く、それは お互いにって言った時にね、じゃあどうしたらいいのって僕は思うんですけれども、やっぱりこれはお互いがイエス様に愛された人だって知ることだと思います。この人もイエス様の、この人のためにもイエス様の血潮が流されたんだって。この人もイエス様の命が与えられた人だって。この人のうちにイエス様は生きておられるんだって。だからそこに互いに愛し合うっていうことがあるなと思います。なんかいい教会ってね、なんか人の目でこんぐらいできてるできてないっていうことを言ってこう満足できるとかできないじゃなくてね、イエス様に愛されている私たちだって、愛された者の集いだって、それが分かるっていうことかな、そんなことも思います。今日私たちはこの教会の創立を覚えて主の食卓に預かります、聖餐式いたします。そこでですね、どうぞこの聖餐に預かるためにこう進み出る人の列にですね、私があなた方を愛した、そうおっしゃるイエス様の声を聞いていただきたいと思います。イエス様に愛されている、あなたはイエス様に愛されている、あなたの後に続く人もイエス様に愛されている、手渡されるホスティアとまた杯とに皆さんに伝えられるイエス様の声が聞こえます。私があなた方を愛した、あなたのために私は血を流した、あるいはあなたのために今も私は生きているということを聞く、愛することに乏しい私たち、いやそれでも新しく私たちを迎えてくださるイエス様の招きの中で、私があなた方を愛したという声をその預かるパンと杯とに受け取ってほしいと思います。その愛の中に私たちは聞いています。あなた方に新しい掟を与える、互いに愛し合いなさいとお祈りいたします。私があなた方を愛した、イエス様がこの松沢教会の私たちのただ中にはっきりとおっしゃってくださいました。私たちはイエス様に愛された者たちです。私たちのうちにイエス様がおられ、また私たち一人一人がイエス様の愛に生きるものとされています。どうぞ私たちがお互いをイエス様に愛されたものとして喜び見ることが許されますように、私たちが本当に主の教会として愛された者たちの集いとして、また新しい歩みを神様あなたの導きの中で成していくことができますように、またどうぞこの交わりに、イエス様に愛された者の交わりに世にある者たちが招かれますように、その愛されている喜びと慰めを共にすることができるよう、どうぞ神様あなたに愛されていることを述べ伝える教会の技、いよいよ豊かに祝し用いてくださいますように、力づけていただけますように感謝して、イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。